何のためにここに来たのか、何を見にここに来たのか、主が問うておられます。主イエスが何を見にここに来ているのか、何のために来ているのか、主イエスは群衆たちにこう語られました。あなた方は何を見に荒野に出てきたのか。この言葉は群衆だけじゃなく私たちにも向けられています。私たちは今何を見にここに集まっているでしょうか。私たちは何のために、何を見たくてこの礼拝に集まっているのでしょうか。何を見にと主は今日言われています。この礼拝に集って私たちが見ようとしているものは一体何なんでしょうか。それを今日聞いていきたいと思います。本日のマタイによる福音書11章の7節冒頭のところに彼らが帰ってしまうとあります。これは彼ら、それは先週も聞きました、ヨハネの弟子たち、バプテスマのヨハネの弟子たち、伝言を伝えに行って、それをイエス様からも伝言を伝えられて帰っていった、そういうシーンですね。彼らが帰った後、ヨハネの弟子たちっていうのはバプテスマのヨハネ、またそのバプテスマのヨハネは先週も聞きました、まさにこの領主ヘロデに捕らえられて獄中にいた、いつ処刑されてもおかしくない、そのような状態の獄中に置かれていたんだ、それを聞きました。その弟子たちが、ヨハネの弟子たちがそのヨハネのところに帰った後のこと、今日書かれていることで、イエス様はその時自分を囲んでいた群衆に対してそのヨハネについてのことを今日語り始めている、そういう場面であります。なのでその時最初に主が言われたのは、あなた方は何を見に荒野に出てきたのか、そう言われました。荒野と洗礼者ヨハネつながっているんですね。荒野で洗礼者ヨハネは悔い改めをユダヤの人々に伝えていたから、また当時の多くの人々は洗礼者ヨハネの言葉を聞きたいと思って来ていた、さらに悔い改めて彼から洗礼を受けるために荒野へと出ていった、荒野へ出ていってその後ヨルダン川で洗礼を授けられる、荒野に出ていった時あなた方はヨハネの元で何を見たのか、それがイエス様の問いです。ヨハネに会いに行ったけど何を見たのか、弱々しく風になびく足のような人物か、足っていうのはススキと似てますね、川辺に生え、水辺に生えてたりする足のような人物か、それとも高級な服を着た柔らかな着物を着た貴族か、そんなものじゃないだろう、預言者を見に行ったんだろう、確かに彼は預言者だ、ヨハネは預言者だ、しかし彼はそれ以上のものだ、あなた方はその彼を見たのか、預言者以上の彼を見たのか、そうイエス様は群衆に向けて言われたのである。預言者以上のものを見たと言ってますけど、預言者っていうのはどういう人物かというと、そのまあこと書かれている漢字の通りですね、神様の言葉を預かって人々に伝えるもの、先にあることを、起こることを予言する、予知するという預言者もいますけれども、言葉を預かって伝える預言者、そういうもの、それが預言者です。その人を見に荒野に行った、つまりそれは預言者に会いに行くというのは、人々がその人をただ見るため、まあ、そういうあれ、いい言葉を言う人を見るためというよりも、その人から神様の御言葉を聞くため、 預言者は言葉を預かってますから、神様の御言葉を聞くためにそこに行ったということです。あなた方はヨハネ、洗礼者ヨハネという預言者に会って、神様、彼から神様の御言葉を聞こうとして荒野に行った、そうだろうとイエス様はここで言っておられる。なんか偉い、世の中で偉いと言われている人に会いに行ったわけじゃないだろう。だとなんかこう何でも嘆くような弱々しいもののところに行ったわけじゃないだろう、神様の言葉を聞きに行ったんだろう、ということをイエス様はここで言われているのです。で、このイエス様の言葉は今礼拝に預かっている私たちと関係するか、つながり、私たちは今荒野にここに来ているわけではありませんけど、礼拝堂に来ていますけれども、それはまずこの建物を見に来ているわけでもありませんし、私たちはここに牧師の顔を見に来ているわけでもない、兄弟姉妹の顔を見に来ているわけでもない、家族の顔を見に来ているわけでもない、友の顔を見るためでもない。私たちはここに神様の言葉を聞くために集う、それ間違いない。これ共通する。荒野でですね、ヨハネに会いに行った人々と礼拝に預かっている私たちは、その点で共通していることがあります。御言葉を聞きに集い、そのように荒野に行って御言葉を聞くために行った人々に向かってイエス様は、さっきも言いました、あなた方会いに行ったヨハネは預言者なんだ、しかしそこでは預言者以上のものだということも今日のところで言われています。どういうことでしょうか。預言者っていうのは先ほど申し上げましたように神様の御言葉を預かって語る人、神様から御言葉を託された人によって私たちは御言葉を聞きます。私たちも聞きます。神様の教えをそこで聞く、それによって神様の御心が分かります。神様、こう私たちにされたいんだな、私たちにこうなってほしいんだなと願われているな、そういう神様の心を、そういう神様の言葉から知る。また神様は今自分に求められておられること、命じておられるようなことを知る。洗礼者ヨハネはどういうことを預かって語っていたかといえば、それは悔い改めよ、天国は近づいた、天の国、まさにここから神の国ということですけど、神様のご支配がどんどん近づいてきていますよ、そういうふうに教えた。で、近づいてきているから悔い改めよと言っていました。罪の悔い改めを求めていました。言葉を変えるならば、あなたも自分の罪を知りなさい、認識しなさい、それを悔い改めて許しを請うて新しくなるということを今神様は求めておられるよということをヨハネは語っていたのです。人々はそれを聞いていました。悔い改めて許しを請うて洗礼を受けて新しくなりなさい、悔い改めの印としてヨハネは洗礼を授けていた。昔の罪人の自分をもう殺して水で沈めて、それで新しく生きること、これは洗礼です。これを授けていた。悔い改めて洗礼を受けなさい。ですから人々は、その時の群衆たちはヨハネのもとに来て洗礼を受けることによって、自分の罪を悔い改めて神様に許していただいて新しくなろうとしていた。これも私たちと一緒です。そのようにして神様の言葉を聞いて御心を知って、その教え通りに従おうとした。預言者のもとに行くというのはそういうことです。聞いて教えに従おうとすること、神様の御言葉を聞き、それを理解し、それに従っていく、そのために人々は預言者のもとに行っていたのです。繰り返しますと、イエス様はしかし預言者以上のものだと言いました。ヨハネのこと、それは先ほど申しました、預言者のもとに行って人々がすること、悔い改めて洗礼を受けて新しくなること、そこで起こる以上のことがヨハネのもとでは起こるんだということを言っています。一体何が起こるのか、 それは昔の古の預言者たち、たくさんいます。預言者たちとこの洗礼者ヨハネを比べてみると分かることがあります。古の預言者たち、まあ、旧約聖書の預言者たちたくさんいますけども、預言者たちはヨハネと同様にこういうことを言っていました。言葉を預かってまとめると、救い主が来られる、あなたを救う人が来るんだということを民に告げて預言していました。で、本日ともに聞きましたマラキ書の3章の一節のところでメシア到来の預言というのがあるんですけれども、でそのまあマラキをはじめとする多くの預言者たちが救い主の到来というのを告げていました。しかしそれらの預言者たちとヨハネは決定的に違うんだというふうにイエス様は言われています。でどこが違うのか、それはヨハネはですね、やがて救い主が来るんだということを教えたということではなくて、もう今それが決定的に近づいてきている、もう来ているというふうに告げた。 そこに大きな違いがある。そしてもうそのもう来ている救い主のとの出会いのために急いで備えなさい。それが神の天の国に近づいたという言葉と一緒です。もう来ている、だから悔い改めなさい、来るからもう先に来るから忍耐しなさいという話はなくなった。もう来るから悔い改めて信じなさいと言っていた。そこが決定的に違った。ヨハネは救い主について来るっていうふうに期待しなさいというだけじゃなくて、もうヨハネ自身も直にその顔と顔を合わせてその救い主をもう見ていました。主イエスと出会ってました。でヨハネはですね、もうイエス様に出会っていて知っていますから、悔い改めようって言っただけじゃなく、その人とイエス様を実際に出会わせるということにおいて決定的に他の預言者とは異なっていた、道備えをしたというふうにも言っています。それはもうイエス様に行く道をヨハネはもう整えていたから、イエス様につながる技をもしていた預言者、これは従来の預言者たちとは違うんだと言っているんです。しかしですね、ヨハネのもとに来ていた群衆たちというのは、今までの預言者たちへの従い方、つまり今までの神様への御言葉の聞き方とか教えの受け方、それでいいだろうと思ってたんですね。それ教え聞いて実践するということ、もうそういうふうにしたらいいんだろうなと思ってたんですけど、それではもう済まなくなっていました。教えを聞いて、立法でこう言っている、神様こう伝えられている、それを理解して、でそれを自分の生活の中で少しでも実践していこう、その教えに従って生きていこう、そうすれば自分は安心だと今まではなっていたけれども、そうしても自分は安心だということにはならない。今までとは根本的に異なっていくことが、このヨハネが来た以来、ヨハネの下では起こってきたので、ヨハネの下で起こっていた特別なこと、それ何なのかということが実は12節に書かれています。お読みしたしは、バプテスマのヨハネの時から今に至るまで天国は激しく襲われている、そして激しく襲う者たちがそれを奪い取っている。これとても意味が取りにくい言葉なんですけれども、さまざまな受け止め方があります。で唯一、明らかなこと、これ分かりやすいことというのは、洗礼者ヨハネが来てからというか、洗礼者ヨハネにおいて新しく何かが起こったということは、これはもう明確なことです。ヨハネの登場で何かが新しくなっている。で難しいところはこれ、襲うという言葉の意味です。天国を襲っている、襲う、天の国が襲われて奪い取られようとしているというふうにここで言われています。でもそれ最も自然な理解の仕方というのは、天の国、天の国でもいいし、神様の支配とも言ってもいいですけれども、それが敵によって攻撃を受けているんだろうというふうに読める、なんかこう悪い勢力が 神様の国をこう攻撃しに来ているんだ、そういうことがヨハネが来てから始まったんだとも読めるんです。しかしそういう理解じゃない理解もある。でここにある奪い取ろうとしているという言葉はですね、手に入れようとする、掴もうとするという意味を持っています。つまりヤコブがですね、ヤボクの私のところでわからない人でこう掴んでいって、こうやって離さないぞっていう、あの掴もうとする、奪い取ろうとする、手に入れようとしている、あのような感じですね。でそこのようなことを意味してここを受け止めるとですね、まあ、激しく求めている者たちが天の国を手に入れようとしている、もう離さないぞとしているということになります。そうするとこの襲うということはですね、なんか滅ぼそうと、天の国をこうやっつけてなくそうとしているような力じゃなくて、肯定的な意味です。神様のご支配をその救いに預かると絶対に離さないぞという、ま、ということが始まっている、まあ、そういうふうにヤコブのようにですね、求めている者たちが怒り始めているということとして受け止めることができます。そうするとここの説を読むと、ヨハネの登場以来人々は天の国を本当に獲得しようと熱心に励んでいるというふうにも読める。ヨハネが来たことによって天の国っていう、つまり言葉をもかなり変えると神様の救い、恵みが決定的に本当に人のものとなり始めている、預かれるものが出てきているということを、まあ、語っているのです。でヨハネが来たということは、あなたがその神様の支配をもう預かることができるように、手に入れることができる時が始まったんだとイエス様はここに言っているのです。でこの洗礼者ヨハネというのはもう時代の決定的な転換点に立っています。でそのことを語っているのが13節なんですね。すべての預言者と律法とが預言したのはヨハネの時までである。つまりその後以降はもう時代が変わったんだってまで言われている転換点だったんですね。ヨハネは預言者と律法の時代っていうことの終わりに立っている。でこれ預言者と律法っていうのはですね、預言書と律法ということで、これ旧約聖書のことですね。律法というのはモーセ、五章のことを律法と言ったりします。預言者っていうのは預言書のことを言ったりします。でもまあ言葉をもっと簡単にしたら、古い約束の時代、旧約の時代、律法これこれ守ってたらあなたたち救われます、この実会律法をきっちり守ることであなたは神の民だとなります、そういう古い約束の時代があった。でつまり言葉を変えるとですね、古い約束の時代っていうのは神様の、まあ、律法とか教えを聞いてそれを受け止めて自分の生活で実践していく、その実践していこう、教えに従って生きていこう、そうしてればいいんだという、そういう時代です。それがヨハネが来るまでの時代の考え方だし生き方だった。しかしヨハネの登場によってもはやそれでは済まないことになった時代が始まった。教えを聞いて教えの言葉通りに実行するというのではなくて、この世に来られた救い主イエス様と向き合わなければならない、イエス様に出会わなければならない、それが新しい時代の者たちがなすべきこととして出てきた。ヨハネはだから人々をこの救い主に出会わせるために、イエス様を見つめさせるために備えをさせていた。でこれがこの新しい時代を生きる者の、まあ、あるべき姿なんですね。私たちも今新しい時代、まあ、こういう言葉が出た新しい約束、新約に生き、新約を生きる者たちです。ですからこのイエス様との対面に備えていく必要がある。私たちがこうして礼拝に集うのは、ここで救い主とイエス様と向き合うために、出会うためにしているということなんです。あなた方は何を見にここに集っているのか、この問いの答えがここにあります。私たちは何のために礼拝に集まるのか、 こう言いました、教会の建物を見るためでも、この温かい雰囲気の中に入るのでも、牧師の顔を見るためでも、兄弟姉妹の顔を見るためでもない。御言葉を聞くためだ、それは最初その通りだと言いましたけれども、それだけではもう十分ではなくなった。それが古い時代です。礼拝に来て御言葉聞いて、ああよかった、御言葉聞いて、いい教え聞いて、いい言葉聞いて、それでよかった、それじゃない。それは古い時代の礼拝の受け方。御言葉聞いて、それ実行して実践するんだ、それもまだ古い時代の生き方。今の時は行いをして神様に喜ばれて正しい立派なものになるということじゃない。今は主と出会わなきゃならない。イエス様にここで出会う。礼拝において御言葉語られるというのは、神様の教えが、何か従わなきゃいけない教えが語られるんではない。神様が、まあ、つまりイエス様が言葉を持ってここで語っておられる。私が語ってるんですけど、今でもこの口を、イエス様が私の口を通して語られている。見えないけれども今ここにおられる。そういうイエス様と出会う場としてこの礼拝がある。礼拝ごとに御言葉聞きながら、私たちは対面して生きていきます。イエス様と。そういう意味で私たちは礼拝に御言葉聞くため、それも正解なんです。しかし、イエス様と向き合うため、イエス様を見るためにここに来ています。言葉を聞きながら、イエス様の御心、ご人格に触れながら、また御霊によってですね、本来見えないものを見ます。聞こえないことを聞く。ここが重要なんです、礼拝において。これが新しい時代の礼拝の受け方。ヨハネは人々に救い主として対面する備えをさせたと何度も何度も言っています。それはどういう備えをしたのか、イエス様の前に出てどういう備えをしなきゃいけないのかというと、それはイエス様が礼拝に来てイエス様に会うんだから、お会いするには、あ、清くしなきゃいけないとかですね、自分を清めないといけないとか、正しくて心も立派で、そういうふうなとこを身につけなければならないということじゃない。神に会う前は清めをしなきゃいけない、そういう話じゃない、そういう備えじゃない。違う備えをさせる。それちょっと後でいい。ちょっと違う言葉に注目したいのは、もう一度天国は激しく襲われているという言葉を聞きたい。天国は激しく襲われているという言葉は、こう本当また違う訳し方をすると、こういうふうに言い方ができる。天の国は力を持って突入してきている。で、天が襲われているんじゃなくて、今度逆にこっちに来ているというふうにも訳せるんです。ここ人々が頑張って努力して徳を積んでとかですね、清めて清めて天国に入っていくとか、そっちの方向じゃなくて、天の国の方が、救いの方が私たちの方に力を持って突入してくるんだということを言っている言葉なんだというふうにもここを受け止める。ここに私たちの勘違いが崩される。私はなんか自分をいい人間にならなきゃ、清めなきゃ、なんかしなきゃここに入れないんじゃないか、そういうふうに思うじゃない。神様の方が、救いの方が先に入ってくるんだ。それはイエス様が生まれたこともそういうふうにも言えます。まさに救いがこの世界に入ってきた、あれクリスマスの出来事です。人となってきてくださったというのがまさに突入してきたんです、ね、そしてイエス様がどんどん育っていくことによって御言葉を述べ伝えて御業をなさっていきました。どんどんその救いの支配、救いの技にみんながこう巻き込まれていく、そういうことがそれから起き始めたんだということを、まあ、ここの12節の言葉は言ってるんだと言います。努力して正しくなきゃいけない、清くなきゃいけない、そういうことをして身につけ、そういう自分を着飾ってたものがそれを獲得したという話じゃなく、イエス様の方が来たんだ、それだけ。礼拝において私たちがイエス様にお会いするのもそれと同じなんですね。 私たちが何かしたからここに来れたじゃなく、イエス様の方が招いてくださっているのもそうです。でここにおいて私たちが迎え入れますというふうに思うかもしれないんですけど、むしろイエス様の方から御霊と御言葉によって、今御言葉を語ることによって私たちの中に突入してきてくださっている。そして私たちを神様の救い恵みにも巻き込んでくださっている。それが起きているんだ。でもう一度戻ります。すみません、話が飛んだりしますよ。ヨハネが教えた備え、このイエス様とに出会うための備えは何なのかということをここで話します。備えは悔い改めることと言われてました。悔い改めて、悔い改めなさい、天の国は近づいた。悔い改めること、それは悔い改めるということは、ああ悪かったな、今まで自分そんなこと思ってなかったなと思うことじゃありません。硬い言葉で言うと、自分が神様の恵みにはふさわしくない、そんなものじゃない、救いに預かるにはふさわしくない、そういうものである、罪でそういうものであるということを認めて、その罪の許しを与えてくださる救い主、それをイエス様をお迎えするため、そういうことを認めるということも、これちょっと硬い言い方です。自分の罪を認める、自分はそれに受けるにふさわしくない、汚い、きれい、正しくない、それをどうにか自分でしなきゃいけないじゃなくてですね、そういう自分なんだということを認める、これが悔い改めの始めです。雨組にふさわしくない、ちゃんと生き、やっぱりでも自分のことばっか考えてるとかですね、そこによってイエス様とこの目が、私たち向きが変わっていくんです、ね、この礼拝においては、私たちの周りにあるあらゆる妨げや壁を力を持って打ち破ってきてくださって、私たちの目の前にまで来てくださって、それぞれの目の前でもう本当に突入してくるぐらいに目の前に来てます。で、言葉を語りかけてくださっています。しかし私たちというのは、イエス様は毎週この礼拝で会ってたとし、お会いにイエス様の方が近づいてきてくださってて、目の前まで来てくださっているのに、何を見ていたか、本当に近くに顔も見つめるぐらいに来てたのに、自分のことばっかり考え、自分のことばっかり見てたり、隣の人のことばっかり気にしてたり、あのことばっかりがもう見ているって表現にしましょう。あの出来事のことばっかりを見ている、あの人の顔ばっかり出てくる、あの大変なことが頭によぎっている。イエス様は見てない。この礼拝において、そういう私たちの視線の違い、どこ見てたか、あなたは何を見てたのか、何を見に来ているのかと主が今日最初に言われているのはそのことなんですね。ここに来て何見てたんだ、あなたの心はどこ見てたんだ、私見てないのか、ここまで近くに来ているのに、それを認めるということです。悔い改める、見てなかった、私はあなたの目の前にいる、語りかけている、そのイエス様を見る、見てなかった、イエス様見る、イエス様の言葉聞く、そしてあなたこそ救い主だ、受け入れる、それが悔い改めて洗礼を受けること、また私たちが礼拝に毎回預かっていること、これが新しい新約の時代に生きる私たちの礼拝。今日そこを群衆も咎められましたし、私たちも咎められたんですね。礼拝に来て何を見てるのか、耳のあるものを聞くがよい。今日の最後の言葉、今日のこの部分、またもう一つ あなたが受け入れることを望めばヨハネをエリアとして受け止められるんだと言ってます。もう簡単に言います。今のことを受け止めるかということです。今自分の見てなかった、そしてヨハネはまさにそのことを言ってた、主を見るということを言ってたということを望めば耳は開かれる、耳のあるものが聞くがよい。そしてもう一つは、その主を、目の前に立っておられる主を救い主として受け入れる、救い主を信じて生きるという決断をもう求められています。耳のあるものを聞くがよいというのは信仰の決断を求めている言葉でもあります。私の中に主が突入してきている、私の目の前まで来てくださっている、それを受け止める。もう私たちがどうこうしたからじゃない、私たちの清さとか正しさとかよくできたこととかよく頑張って礼拝に来てますとかそういうことじゃなくて、イエス様が私を救うために来てくださったんだ、目の前に今来てくださってんだ、そのことを信じて受け止める。その信仰の決断によって私たちは天国に預かるものとなる。そこ以外にない。私たちの功績とか清さでは天の国には入れない。主が来てくださったことを受け止める。見てなかった自分を認めて、そこだった、救い主はここにおられた、目の前におられた。そうしたとき私たちは受け止めたとき驚くべき恵みに預かります。今まで何もできなかった、汚かったって言ってるかもしれない、傷んでいた、傷ついていた、汚れ切っていた自分の体も受け入れたとき、主イエスの流された血によって癒されます。清められる。真っ黒であったあなたの心も体も魂も雪よりも白いものにされる。見て受け止めたとき、洗礼を受けて、そして誰もが求めていたし、世の人々が永遠にいつの時代の人も求めていて、いくら払ってもいくらお金を積んでも得ることができない死に対する勝利、体の復活、永遠の命、それがただで無償で与えられる。そのヨハネも驚くべき恵みに信じる者は預かることができる。目の前に立っている主を受け止めます。それだけで、イエス様はここにいる私たちが今日今一人一人もう一度私を見なさいと言われている。悔い改めて天の国を言っているのは、主が悔い改めてって言ってません。主は私を見てって言ってるだけです。私を見て生きてほしい、その恵みのうちを生きてほしいと願っておられます。もう一度主の呼びかけを聞きたいと思います。あなた方は何を見にこの礼拝に来たのか、その答えに私たちこう告白できるものになりたいって変えられたい。主よ、何を見に来たのかって言われた。主よ、あなたです。私の救い主であるあなたを見に来ました。あなたにお会いしに来ました。あなたと共に生きに来ました。そう答えることできるものは幸いです。私たち今決断求められています。あなたは何を見にここに来ているのか。主に会うためです。主と共に生きるためです。その言葉全員が口々にする日が来ることを今願いたいと思います。祈ります。愛する主よ、御子を通して何を見に来ているのか、そう今日語りかけてくださいました。きらびやかなものや自分の汚さや隣の人のことやいろいろな辛い出来事やそういうことばかりに目がいってます。そこから救われたいと願っているのに、そこから救ってくださる方を見ておりませんでしたことを悔い改めて懺悔いたします。主が私たちの目の前にまで来てくださっています。毎週の礼拝、また毎日あなたが 共にいて、近くにいて、呼びかけてくださって、入ってこようとしてくださっているのに、私たちの方が見ておりません。受け入れようとしておりません。ヨハネはその突入してくださる御子、そのための道備えをしました。どうぞ、今、私たちが、主を見ることができますように、主の顔を、主の言葉を、主の思いを今知り、救い主として受け止めることができますように、礼拝がそのためにあるということを受け止めることができますように、このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。